深町健二郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは、西鉄ワンスタイル代表取締役社長の花村武さんをお迎えしています。今夜は遊び心をテーマにお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか花村さん、そんな遊び心なんていうのを考えたりすることってあります？仕事をしていて。
あ、そうですね、まあ、遊び心というわけではないんですけれども、うん、趣味以上仕事未満みたいなところで、うん、ちょっと何なんだこの予定はみたいなのをこうちょっとスケジュールに入れたりとかして、
なるほど、
なんか全然違う活動なんかをちょっとやっておりまして、うんうん、まあ、もしあるとすれば自分がその、まあ、仕事でもなく趣味でもない、
うん、みたいなところ。でもそこって意外と大事なとこだったりしません？いろいろ後々。
あ、そうなんですね、うん、どうしてもその仕事になると目の前のことになりますし、うん、ちょっとこう趣味になると本当にもうすごく、うん、まあ、個人にちょっと寄りすぎますので、うん、まあ、仕事でもなく個人にも寄りすぎもないっていう風な、うん、まあ、こうなんていうんですかね、こう4象限の中のこの辺みたいなところが一つ遊び心の象限なのかなっていう風に思っています。うん、
なるほど、
はい、
うん、いや、なんかやっぱそういう意識がないとどうしてもこうなんていうんだろう、こうそのもう経済中心のなんかプランで終わってしまったりとか、
はい、
で、まあ、そうなんて言うんだろう、こう私はできればやっぱりその経済と文化っていうのは両輪であってほしいなと思うし、町という広い、まあ、面で見た時にその町の魅力は何だろうと思った時に、必ずしもその別にビルがたくさん建ってて人がわーってにぎわってるばかりが町の魅力でもなく、私よく文化を公園と例えるんですけども、何かこうお金にはならないかもしれないけど、まあ、その人が何かこうほっと一息をつける場所が同じ町の中にも共存しているとか、はい、そういうところにこそね、何かこう町の全体としてのこう魅力が増す要因にもなっているのかなと思ったりもするので、うん、それってやっぱりその理屈だけではきっと町づくりっていうのは多分つまんなくなってしまう可能性がありますから。
そうですね、よく建築家の人とかおっしゃるのが、うん、街の余白って言ったりとか、うん、まあ、冗長性っていうような言い方をして、はい、うん、まあ、パツンパツンでこう効率ばかりするんじゃなくて、うん、まあ、Google の働き方みたいなことで、まあ、2対8で8割仕事して2割は全然仕事とは関係ないことしなさいみたいなのがあったりとかって言いますけども、うん、はい、そういうこと、とってもなんかおっしゃられるように大事なんじゃないかなと思ってますが、うん、なかなか仕事の時間でそれを大きく言えないので、うん、まあ、こっそりスケジュールに書いてるというような感じでやってます。
だってワンビルの中のやっぱ6階のね、カンファレンススペースというか、あそこのゆったり感も、まあ、ちょっとその辺感じますよね。
ありがとうございます。
ビルの公園というか。
あ、そうですね、本当に、まあ、余白を作るからこそ、時にはそのレックコーヒーさんであり、時には CIC のイベント会場であり、うん、まあ、時にはブレイキング のステージだったりとか、うん、まあ、いろんな使われ方ができますので、はいはい、すごく作ってよかったなというふうに思っております。
なんかね、だから私がそのソラリアでやらせていただいた時っていうのは、やはりこうバブル景気もあって、うん、まあ、かなり金銭的にもゆとりがあって、はい、まあ、遊びなさいっていうのが割とね、
はい、
推奨されている時代だったんですけど、はいはい、今は必ずしもそうじゃないから、そんな中では多分いろんな苦労だったり工夫されたことがねあったんじゃないかなとは思うんですけど、でもちゃんとそこをなんとか死守していただいている感じがね伝わってくるので。
ありがとうございます、
うん、
まあ、会社の宣伝するわけでもないんですけれども、うん、まあ、先ほどの話もありましたけど、やっぱこう会社の上層部の方にもこういう空間作りたいよという形で、まあ、上申したところ、
かなり戦われました。そこ、
うん、そこは、まあ、全体のやっぱりこう、まあ、収支のところはしっかりちゃんとこう回りますという、
そこ
は
ないとね、
まあ、ことはありまして、うん、まあ、その中で、はい、こういう空間を作りたいという形で、うん、当然そのやるべきことはやって、その中で、まあ、どう自分たちが、うん、少し遊べる場所を作っていくか、
うん、
むしろそのなかなか収益生まないかもしれませんけども、将来にとってはとっても大事なものを作らせてくださいという形で、
うん、
まあ、了承いただいたというところで、
うん、
やっぱりその上の方のそういう、まあ まあ、認めていただくようなですね、こう緩やかな、ところ、うん、パツンパツンにしないでやっていただけるってことは本当にありがたかったなというふうに思っています。う
ん、それこそ花村さんの個人的なバックグラウンドとして、はい、その学生時代とかもそうですけど、はい、何かこうそういう今の仕事につながっていくようなきっかけというか、はい、原体験というのはあったんですか？
はい、原体験の話なんですけれども、うん、あの大学が大橋にある今九州大学の芸術工学部で、昔は芸工大、芸工大と言われたところなんですけども、は
い、うん、いや、いろんな有能な人材が出てますよそこから。はい、
で、あの、はい、まあ、神戸から来まして、うん、いじりの寮に入ったんですけれども、うん、はい、当然寮生って最初何もないもんですから、うん、あの、まあ、ホームセンターみたいなところに買い物行くんですが、うん、まあ、そこであの近く、あのいじりの息子と近くに今は小島さんかな、うん、で当時は長田っていうディスカウントの、
懐かしい、ね、はい、ありましたね長田、はい、いろんなところにありましたけどね。
そうなんです、うん、でその長田の方に行ったところ、うん、BGM がすごく面白いBGM でございましてです
ね。そうでしたっけ、なんか、はい、確かにそういうとこってオリジナルのなんかずっとループしている曲ってありますよね。
ずっとループして、なんかこう少しこうですね、うん、はい、なんか買わないといけないみたいなですね、ことにこうつながるようなですね、
なんか増すような、はいはい、
で、まあ、そこのその、まあ、長田のその曲が非常にこう、まあ、あの我々としては衝撃的だったんで、
学生の頃に、
はい、で当時、まあ、あの新入生歓迎コンパっていうのがですね、寮もございましたし、うん、まあ、大学もございましたので、うん、まあ、その曲を当時、まあ、すごく緩い時代だったので、うん、カセットテープでダビングさせてくださいっていうことでお願いしたら、うん、いいよっていう形で。
何のためにですか？
あのその新入生歓迎コンパの出し物として一発芸をしないといけないっていうのがありましたので、その長田の曲に合わせて、うん、まあ、芸をつけて、まあ、踊ったところ、うん、まあ、とてもその先輩方、まあ、同級生を含めてですね、うん、まあ、喜んでいただいたっていうことがですね、まあ、原体験として非常に強くありまして、
そのやっぱりこうなんか周りに受けたとか喜んでもらえたっていうのは非常にこう後の花村さんにとって
そうですね、
大きいんですね、
はい、やっぱりそのまあ価値観当然皆さん違いますので、うん、面白いところって当然違うと思うんですけども、うん、まあ、自分たちがいいと思うことは多分みんな喜んでもらえるんじゃないかっていう、まあ、一つの仮説で、
いやいやあると思いますよ、
バーンと来たもんですから、うん、で大学2年生3年生4年生の時に、うん、学園祭の方で、うん、まあ、おかま食堂っていうですね、
おかま食堂、まあ、
食堂を使ったショーパブをずっとやっていたんですけども、まあ、それもすごく近隣 の、 あの女子短大の方、女性の方からもすごく、うん、まあ、評判が良くてですね、うん、ずっとこう長蛇の列で、
まさか花村さんも女装したりとかして、あ、そうです、私やってたんですか？
はい、あのママで明美という名前でございましたけども
明美だったんですね、はい、なるほど、
はい、で、まあ、そういうことがすごく、まあ、あのいい思い出としてございましてですね、
立ち上げてますね、は
い、
意外とね、
で、まあ、当時そういう少しあの、まあ、今で言う LGBT みたいなものが少しもてはやされた時代ではありましたけども、うんうん、やっぱり仲間と一緒になんかこう、まあ、既存の例えば活動であるとか、うん、まあ、街でもいいんですけれども、うん、なんかいろいろチャレンジしてみようよっていうことで、うん、まあ、あのやってみて、うん、成功するとなんかすごく楽しいなというのが、うん、まあ、なんか一つの、まあ、遊び心なのかな、うん、それが原動力だったのかなというふうに思っています。
なんかでもそれも確かにつながってきますよね、そのローカリティみたいなものを自分たちなりにこう加工してというか、はい、消化して、はい、でそれをちゃんとエンタメにしてみんなにも喜んでもらう、はい、みたいなものって今やってることと一緒ですよ。あ、
そうですね、うん、あの当然その学校の勉強っていう面では、うん、学生はまあ勉強することが一応仕事なので、まあ、
それは評価はされないでしょうね学校的にはね、
評価はされないんですけどもあのそれはすごく大事だったですし、うん、やっぱ友達を作るとか、うん、あのまあ、後輩とか先輩方にもやっぱり名前を覚えてもらって、うん、っていうことで今でもやっぱりあの、うん、あ、オサダンスの花村さんとかっていう形で言っていただいたりとか、
それだけやっぱインパクト与えたんですね、
はいはい、オサダとダンスをかけてオサダンスっていうことで
オサダンス
やってました
なるほど、でも、あ、そうか、ちょっとなんか花村さんのなんかその原点がちょっと少し見え隠れしますね、ここね、
ありがとうございます。
おー、そっか、だからそれをそのやっぱり自分が考えて、やる、でそれは別に学校のいわゆる授業とはまあ全然違うんだけれども、でもやっぱそういうことですよね、そういうところがすごく今の仕事にも、ね、
そうですね、
繋がっている
、はい、やっぱりその中で仲間と一緒っていうのが多分大事だと思ってまして、なるほど、うん、なんか一人ではなんかいけないところに、うん、やっぱり仲間と一緒にこう 切磋琢磨して考えて
行動すると、それはもうどんどん賛同者は増えました。その
増えましたですね。
意外と引いてる人はいなかったですか、なんでお前助走さないかんとやじゃないけど。
あ、それは強制ではなくて、うんうん、まあ、面白いとそこにこうなんか旗を立てて賛同してもらう人に一緒にやってもらうってことでしたので、うん、
なるほど、
まず強制は多分なかったと思います、
うん、あ、なるほどね、はい、でもちゃんとそこにこう賛同者がたくさん現れて盛り上げていったという、はいはい、でも芸工大はなんかそういうちょっとあの学祭も独特な盛り上がりを見せたりもしてたし、はい、僕もだからあの、ね、後輩っていうかあの江口監督が今監督としてねもうすごく有名になってますけど、彼なんかもかなりその大学で演劇やったりそういう学祭でやってるのを旗から見てました。
あ、確か
に、ね、面白い大学なんやなってちょっと思ってましたけどね。
どちらかといえば当時旧大が A 面で芸工が B 面みたいな、
うん、
そんな学校でサブカルとかですね、まあ、あの黒人犬とかって言って、うん、そういうブラックミュージックが好きな団体とか、うん、まあ、プロレスなんかは旧三大が多分有名だと思うんですけども、うん、プロレスをやってる団体とか、うん、少しちょっとそういう、まあ、カルチャー寄りの学校ではあったので、
そう個性が、
はいはい、
まさに今日でいう B 面的なところがあったんですね、やっぱりね、
はい、なかなかちょっと A 面の人たちではないっていう、まあこう自他ともに認める B 面、ね、B 面たち。
でもその B 面がないと A 面も面白くないし、
はいはい、うん、
やっぱり大事なところだと思いますけどね。お、そっか、じゃあかなりその頃からじゃあ、もうあったんですか、将来はその街づくりに関わるような仕事がしたいとか。
いやー、当時付き合ってた人が福岡の出身で、うん、福岡すごく居心地が良かったので、うん、まあ、福岡で仕事したいなっていうところだけでして、うん、あとは設計事務所やでね、婚に行く友達が多かったんですけど、うん、ちょっと自分は違うかなっていうことで、まあ、西鉄が入りやすかったので、うん、ちょっと西鉄の門を叩いた、
まあ、地元代表という意味ではね、はい、確かにそうだし、はい、
まあ、なんか駅でも設計するのかなとかっていう風な感じで軽く入ったら、まあ、こういう、はい、仕事をやってます。
あ、そっか、じゃあ最初から別に街づくりっていうのが一つ夢としてあったわけじゃ
なか
った
んです。あの会社の営善係という、まあ、どちらかというと修繕とか、うん、メンテナンスをするような、うん、まあ、色合いが強い部門でしたので、
うん、
はい、
なるほど。え、でもね、やっぱり芸工大っていう非常にこう専門的なところからもちゃんと採用があったんですね、西鉄がね、当時ね。
あ、そうですね、う
ん、
はい、
でもそういうだから将来要因としてというイメージもあったんじゃないですか、会社からするとね。
そうですね、本当に大卒は3年とか4年に1人とかっていう形で採用してたみたいですね、うんうんうん、はい、
まあ、あまり言うとあれですけど、私がそのソラリアでやってる時はそんなにね、あのなんて言うんだろう、こう特化してる人はあんまりいなかったイメージがあります。
おっし
ゃる通りですね、やっぱこうね、会社ですから、はい、いろいろ移動するから全然ね違うセクションから、まあ、寄せ集められたような方も結構多かったので、はい、でもなんかだんだんだんだんやっぱりもう街づくりもプロ化していってたんですね、西鉄がね、きっとね。
あ、そうですね、うん、はい、
いやいや、なかなかねちょっとあの面白いですよねそういう、
そうですね、うん、そういう、まああの、うん、まあ、B 面遊び心っていうところでいくとですね、うん、まあ、大学の方はそういうことをやっていたんですけども、うん、最近はその、まあ、10年前ですかね、うん、水上公園のプロジェクトの方をワンビルに来る前に
させていただいてたんですけども、ワンビルの前がまだあるわけですよね、
はい、うん、でその頃にあの水上公園にあのシップスガーデンというですね、うん、まあ、建物を作らせていただいた時に、はい、まあ、すごくあの都心の公園ではあるんですけれども、まあ、中川に面した非常にこう水辺の公園でもあるというところで、
川沿いですもんね、
はい、
中川の、
はい、うん、でまあ、仕事ではなかったんですけれども、うん、まあ、当時あの水辺リングという国土交通省の方が提唱していたですね、うん、まあ、取り組みをご紹介いただいて、うん、でその水ベリングプロデューサーの方から、あなたの仕事って公園に建物を作るだけじゃなくて、うん、まあ、水上公園の事業を通じて、うん、まあ、福岡の水辺のにぎわいや、うん、新しい風景を作っていくのがミッションなんじゃないっていう形でアドバイスをいただいて、うん、もう10年前ぐらいからこう有志で水ベリングのプロジェクトを今やっておりまして、うんうん、まあ、本当当時はあのスタンドアップパドル、サップの、
はい、
の大会を
やってましたね、
はい、主催をしたりとかっていうことをやっておりました。
なるほど、
はい、
いや、あのだから結構西鉄ってかなりこう多岐にわたるというか、その商業施設だけじゃなくて、あれはパーク PFI の取り組みの中でやってらっしゃるんですか、ね、水上公園プロジェクトっていうのは。
パーク PFI っていう制度ができる 1、2年前ぐらい、
あ、そう、早かったんですね、
はい、ことで、まあ、ほぼほぼ内容としては同様なんですけれども、
うん、
はい、
うん、でもそういうだからいわゆる水辺をどう 町の中にもっと親しんでもらえる場所にするかというプロジェクトにも関わってらっしゃった。
そうですね、うん、まあ、当時あの水ベリングっていうのが、まあ、あの東京の川だけじゃなくて、まあ、大阪もそうですけど、うん、大阪水と大阪とかって言われているんですけども、うん、あのパリのセーヌ川とかですね、うん、まあ、様々な世界の川と、うん、まあ、比較してどういうところがいいとか、うん、参考になるとかっていうことを比較してですね、うん、まあ、どんどんその、まあ、水辺の都市とか水辺の町の魅力を上げていくことがですね、うん、あのまあ、市街地の中心の化の活性化にもつながるということでやっておりました、
う
ん、ま
あ、こういうのもやっぱ遊び心がないと発想が見えてこないですよね。
そうですね、ちょっとあの、うん、なかなかお仕事としては、まあ、あのちょっと難しい領域で、うん、こうお金を稼ぎにくい領域になりますので、うん、はい、ちょっと片手間で、はい、やっておりました。
でもどうしたらみんなが楽しんでもらえるだろうかっていうのはさっきの芸工隊の取り組みと一緒ですよね。
そうなんですね、はい、で、まあ、当然一人でもできませんので、あといろんなやっぱ仲間を作って、うん、やっぱりその共感を得て、うん、で当然その、まあ、資金も必要だったりする場合もありますので、うん、まあ、協賛をいただいたりとかっていう形でやっておりました。
なるほど、はい、さあ改めて花村武史さんにとっての遊び心とは何でしょう。
はい、私にとっての遊び心なんですけども、うん、まあ、趣味以上こう仕事未満のスタンスでですね、
うん、
こう自分たちの町は自分たちで作っていこうと、
うん、
まあ、そういう気持ちでこう一緒に活動するということが私の遊び心です。
なるほどね、まあ、確かに今までの話、先週からの話をお伺いしていると、そのガチガチの仕事でもなく、かといってそのなんか緩すぎもせずという、その辺の微妙な絶妙なバランスというところがあのワンビルに現れてるのかなと。
ありがとうございます
いう気がしますけど、はい、うん、実際どうでした。あのもうすごくあの先週の話からで言うと10年近くこのプロジェクトに関わられていて、
はい、
でやっぱりこういざオープンを迎えた時っていうのはどんな感情だったんですか。
あ、そうですね、あのオープンを迎えた時にまずはお客様の方に多く来ていただきましたので、うん、まあ、すごく良かったなっていうことと、
うん、
あのまあ、オフィスの方もまだ8割程度という形で、
うん、
まあ、全てのオフィスフロアが今あの決まっているわけではないので、
まだいわゆる本当の意味での完成はまだ
おっしゃる通りなんですね。
終わってないというか、
ですので、なんか終わった、よかったじゃあねみたいな感じ、うん、まだちょっと思えてなくてですね、うんうん、まだちょっとやり残したこともあったりとかっていうのもありますので、
うんうん、
そこは、まあ、まずはいいスタートが切れたなっていうところで、うん、まだ走ってる途中っていう感じで、
でもそうでしょ。あのなんか完結なんてしないんじゃないですか。
だと思います。
これはもう10年後でも20年後でもきっとそうなんじゃないか、はい、どんどんもう変わっていくのが当たり前というか、
おっしゃるとですね、
変わった方がいいのかもしれないし、
はいはい、
うんうん、
あの創造交差点っていうコンセプトを掲げておりますので、はい、うん、いろんなやっぱり交差をずっと作り出していくことが、うん、やっぱまあまあ、完成につながるのかなと思っていまして、
うん、
まあ、その走りを止めない、流れを止めない、
うん、
その活動が自分がいなくなってもメンバーが変わったとしても、うん、ずっとサスティナブルに続けていくような仕組みをしていかないといけないなというふうに思っています、うんうん、
よくその日本のいわゆるこういう開発っていうのは、まあ、スクラップ&ビルドという言葉が使われますけども、このワンビルのプロジェクトっていうのは大体何年ぐらいをイメージしてたんですか。
あ、これから先ですか。
これから先、
まあ、前のビルは、まあ、60年
ぐらい、60年ぐらいか、
うん、したけど、まあ、今回のビルはもう100年近い、
あ、そのぐらいはちゃんと想像してるわけですか。
していきたいなっていうことに思ってますし、うん、実際スペックとしてはそれぐらいのスペックで作られております、
うん、
はい、
なんかあのね、あのヨーロッパに行かれた話もありましたけど、やっぱああいうところっていうのは非常にやっぱそこを大事にしつつ、でもよくよく中を見るとね、うん、ハイテクだったりするし、うまくこう共存してますよね、歴史とその伝統といわゆるこうイノベーションっていうのが、
はいはい、
うん、
そうですね、やっぱ出来たてのビルですので、うん、やっぱ皆さんにやっぱりこう選んでもらうというか、やっぱり好きになってもらうというか、うん、愛着を持ってもらうみたいなことの、
うん、
多分こう連鎖がそのビルのなんか成長につながるのかなと思ってまして、
うん、
まだまだ 上層階にホテルもございまして、はい、そこに素敵なレストランやバーとかもあるんですけども、う
ん、まだまだあそこってあんまり市民からすると
まだまだご存知ない方も
そう行ってない人がまだ意外と多いと思いますよ
です、ねうん、でまあ、あの本当にチャージもいらず、気軽にコーヒー一杯からお酒一杯から、はい、あの来ていただけるような環境
になってますし、割と何気には本当行っていいんですね。
そうなんです。で景色も素晴らしいですし、うんまあ、お料理お酒も非常に美味しいですので、うん、なんかぜひまだ来ていただいたことのない方、来ていただいた方もですね、うん、ぜひなんか知ってもらいたいなというふうに思っております、う
ん、なるほど。あそこってなんとなくやっぱこうホテルだから宿泊者のため の, あの施設というね、はい、に印象が強いけれども、今の話だと全然お茶飲みに行くにも、
はい、いやもうそうなんです、
行っていいんですよね、
はい、あの食事もそうですし、うん、本当にもうお昼そしてまあ朝食もそうですし、またあのお昼とのまあ夜の間のですね、うん、アフタヌーンティーなんかも非常にこう人気でございましてですね、うんうん、はい、あのここでしか見えないサンセットとかですね、
あそのなんか推しとしては、はい、そこのあの景観、
景観も抜
群、あの高さから見える日が沈む景色、
はいはいうん、あのよく言われるのがですね、うん、こんなに天神って海と近かったのって言われますね。
ああそっか、
はい、
あそこって抜けてるから海が見えるんですよね。
急にあの能古島にですね先に降りる、うん、あの糸島半島と能古島の間ぐらいにですね落ちる、うんまあ、サンセットと、うん、それからしばらくして見えるあのマジックアワーなんかもですね、
はい、
すごい素敵
なトワイライトタイムな、はい、日が沈んだ後というんですかね、はい、まだちょっと薄、ね、明るいところ、
はいはい、
うん、
うん、ですです。
そっか、じゃああそこはもっと利用した方がいいですよね。
ぜひぜひ、はい、
うん、そうワンビルは行ってもあそこまで上がらないという方が結構多いから、はい、確かもったいないですよね、
はい
うん、
そうですね、あのこの前誰かと話をしてると屋台行った後に行くとかっていうのもいいねとかっていう話をしてました、ね、
あなるほど、そのコントラスト、はい、なかなかそうなんですね、
はい、もう本当に足元でしっかり福岡のカルチャーを感じてもらって、うん、この新しい福岡のカルチャーを上のホテルで楽しんでもらって、うん、そんな遊び方は多分他の都市では多分できないと思います。
なるほど、
はい、
じゃあ花丸さん、それをつなぐ意味でも、
はい、
あの1階でちょっとまたいろいろ仕掛けましょうよ、
はい、ぜひぜひ
DJ だったり、
よろしくします、
ね、パフォーマンスだったりとか、はい、なんかそういう本当まさに創造交差点というコンセプトがあるから、はい、やっぱり人でしょ、そうハードウェアじゃなくて、
いやもうそうですね、
街というのは
本当にもうこうやってこう深町さんとお知らせしていただいたっていうのも本当にすごく大きいですし、うんうん、はい、
あくまでもこう舞台がそこにあるということですもんね、
はいはい、
でそこには人が出ないと始まらないという、はいはい、
もう人が主役の街、そういう天神で、うん、てほしいですね。
いや、まあ、それはね本当に楽しみですね。そんな中で花村さんがこれから、まあ、ワンビルをもっとこうしていきたいとか、あるいは花村さんご自身がもっとこういう風な仕事をしていきたい、こういう風に来ていきたいというちょっと未来ビジョン あったら教えてほしいです。
そうですね、あのワンビルができてもう半年ちょっとなるんですけれども、うん、本当に様々な方来ていただいて、まあ、そこでこう、まあ、ご自身がされている活動の、まあ、PR とか、うん、いろんな方との、まあ、出会いというものが徐々に生まれてきつつあります、うん、あのセレンディピティ、まあ、偶然の出会いなんかっていうことで言ったりするんですけども、うん、はい、まずは街に出てきていただいて、うん、いろんな方と出会うっていう風な仕掛けはしっかりやっているつもりですので、うん、まあ、そういう風な新しい出会いとか新しいこのビジネスや新しい文化がですね、うん、このワンビルからずっと生まれ続けていく、まあ、そんなことを目指していきたいと思ってますし、うん、まあ、さらにはですね、このワンビルのいいこう取り組みが街にどんどん今度派生をして、うん、まあ、ポジティブなですね、こう空気をどんどん作っていきたいなと、まあ、そんな風に思っております、
うん、まあ、まさにそのいわゆるネットで AI とかアルゴリズムとはまた違ったこう出くわす感覚、
はい、
街だからこそいろんなものにこう出会えていく人だったり、はい、いろんなことだったりとかね、そこの中心にまた、ワンビルがあったらということですよね、
はい
はいはい、いやいや、なかなか非常にあの楽しい興味深い話をたくさんお伺いできましたけど、まあ、皆さんがねこの半年間楽しんでいるワンビルが実はこういう人が一生懸命頑張って作ってくれたから、こういうことになっているということで、ちょっとねその、裏話が聞けてよかったんじゃないでしょうか、何か花村さんの方からこの直近でまたお知らせしたいことがあればここで最後に、
あ、はい、はい、ワンビルでの、まあ、あの 新しいこれからの取り組みなんですけども、うん、まあ、11月28日からですね、
明日からですね、
はい、ワンビルの、テナントさんでスパイラルさんという方が入られてるんですけども、はい、まあ、そちらの方と一緒に連携したクリスマスツリーの展示と、うん、この12月の12日からですね、うん、クリスマスのマーケットの方を開催していきたいというふうに考えておりますので、ぜひ、クリスマスシーズンギフト等のですねお買い求めに来ていただきたいなというふうに思っております。
スパイラルさんといえばね、ちょっとアート寄りのショップなので、はい、そういうちょっとクリスマスといってもなんかひとひねりありそうな、
いや、もうここでしかないものが買えますので、
なるほど、
はい、ぜひギフトの方ですね、うん、お買い物いただければと思
います。個人的にはあの外にあるピクセルツリーがクリスマスツリーになってくれんかなという思いもあるんですけどね。
わかりました、ちょっとアーティストの方にちょっとヒアリングしてみます、
ね、いや、なんかやっぱあそこってね、すごくこういい場所じゃないですか、はい、で、あのすごく素敵なアートなんで、なんかそこがクリスマス色に染まるとまた楽しいのかなと思ってます。さあ、ということで、まあ、2週にわたって花村さんありがとうございました。また引き続きね、天神の街をより面白くしていくところにご尽力いただければと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでもLove FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。Love FM Podcast。